建築系ラジオです。ですね、今日は仙台のメディアテイクに来てまして、今まさにこれからですね、仙台 SSD、仙台スクールオブデザインの、開講式が始まる、直前という、状況です。で、こちらでですね、石田先生に来ていただいてまして、石田先生の、持たれる授業がどういう、ものであるのか、それから、まあ、その仙台 スクールオブデザインの、概要についても少し触れていただきながら、これから具体的にどういった授業がされるのかということを、お伺いしたいと思います。それでは石田先生よろしくお願いいたします。
どうも石田です。はじめましてよろしくお願いします。概要は多分拠点リーダーの元井先生とか話していただいた方がいいと思いますし、もうすでに1回元井先生やられてるんですよね。だから多分概要についてはある程度ご理解いただけてると思いますけど、私のそのスタジオに関連付けて言いますと、私は環境軸ということで、これからのその環境問題に対してどういうその、大きくはそのミチゲーションと言われている、抑制したり制緩和したりすることと、もう起きちゃってることに対して適応するアダプテーションという、2つの軸で考えていこうと思っていますけども、その環境軸とこの SSD との関係でいうと、従来その20世紀っていうのはいわゆる建築土木事業というんですかね、そういうコンクリートとか、アスファルトとかでできたそのグレーインフラで、人間生活の人間環境でできてきたと。で、それがおおむね1世紀やってみたらば、いろんなリバウンドとして、分かりやすく言うと地球温暖化ガスとかですね、そういう排出の問題が実際に、気候変動であったりいろんなことを引き起こしていて、これからこれは偉いことだと。今までの都市づくりだとか建築のデザインだということを、ある敷地の中で閉じていればよかったという考え方はもう通用しないんだと。なので、例えば20世紀をグレーインフラという言い方をするならば、21世紀はむしろ非常にその柔軟性を持った弾力性のある環境をトータルにデザインしていく。でそこで多分グリーンインフラという言い方で総称できるような柔らかくて非常に包括的な環境の捉え方、環境の作り方っていうのは多分大事になってくる。でこれは多分建築教育との視点にも多分オーバーラップしてくるんじゃないかと。で、さっき言ったように我々グレーインフラを作るような教育をずっと受けてきた。で、その一番お尻の方に、我々の世代がいるわけですけど、そうじゃダメだと。最初からもっと開かれた経緯で人工的な環境のデザインをトータルに考えないと、大きな失敗返しがもうすでに来ちゃってるというような中で、この環境スタジオを、ブルーグリーンスタジオという言い方をしているんですけど、分かりやすくはそのブルーが水でグリーンが緑だということなんですが、それだけではなくて大きなその分母としてのグリーンインフラに対して、特にその人口集中開発が起きているのが、低湿地と呼ばれている、大きな河川のデルタ地帯ですね。東京もそうですけども、中国なんかを見れば分かるようにその上海とか揚子江周辺にですね、蘇州市とか無釈市とか南京市とかって1000万単位の都市が林立してるわけですよ。でそういうところでものすごいお金が投資されて人口環境が出来上がっちゃってて、実際に2007年に、無釈市で、太古って大きな上海ガニ の大きな湖があるんですけども、そこの負栄養化、要はリンだとか窒素が入りすぎちゃって青コウが大量発生しちゃって、飲料水が飲めなくなっちゃって、もうみんなペットボトルを供給しても足りなくなっちゃってて大きな事件になったんですね。で、最近はその後の事件を受けて中国政府もですね、汚染物質の総量規制っていう非常に厳しい法律を作って、日本並みのですね、環境基準で湖沼法とかその水に沼に入る水の、クオリティをコントロールしてるんですが、実際にはお金が集中投下されてるところはいいんですけど、実際に水がこう降りてくるのはあまりお金のない周辺農村部だったり山間の村落で、そういうところの排出されている水源から結局はその全て低地に降りていくというようなことで、トータルにそのグリーンインフラを考えないと、 まあ、集中的にその加工のところに集まった都市の開発だけじゃダメで、でも実際にやっぱりそういうところに非常に人が5000万単位で住んでいる。それに対してどうするかっていうようなこともですね、考えていこうという意味での、まあ、ブルーとグリーンっていうのを大きくこう対比させて、それを統合的に考えようっていうのは、まあ、このスタジオの特徴です。
ありがとうございます。これ全体の中の位置づけで言いますと、石田先生の、スタジオというのは PBL スタジオ、というのが5つありまして、で、まあ、メディア軸、環境軸、社会軸、コミュニケーション軸、国際軸と、でそのうちの、環境軸の事業ということになるんですね。で、その付けられている名前がブルーグリーンスタジオという名前 でちょっとお聞きしたいんですけど、このブルーインフラというのはあの言葉としてあの分かるんですけども、グリーンスープラ、ブルースープラですか。あのこのブルーススープラというのはあのどういう、意味になるんでしょうか。
はい、インフラとブルースープラという言い方をしているんですが、私しばらくあのオランダのデルフト工科大にいた関係で、まあ、オランダ の, そのアーバンデザインというか環境デザインにも非常にまあ関心があって、まあ、オランダは単純に言うと中世からずっと水を汲み上げてあの都市を作ってきたと、そういうあの歴史があるので、まあ、非常に水に近いわけですけど、それが昨今その地球温暖化の問題で、まあ、海面上昇というのは直接的なですね、その都市を維持していく上での大きな危機になってきた。で、まあ、20世紀の終わりにそういう、まあ、京都議定書以降ですね、そういう大きな地球温暖化に対する諸問題をどうしようかということで、まあ、さっき の抑制と適応でいうと適応の方ですね、すでにもう地球温暖化起きちゃってどうしようかという時に、あのオランダというのは今までこう人工的に水をかき出してそこを土地を乾かしてあの都市を作ってきたんですけども、そのいわゆる排除するやり方じゃなくて、柔軟に受け入れるような何か新しいその人間の生活環境を作れないのかと。でその中でそのアンフィビアスリビングという考え方が出てきたんですね。アンフィビアス、でアンフィビアスっていうのは、まあ、アンフィビアンっていうのは、まあ、両生類、カエル、要するに寒気にはあの肺呼吸にして、まあ、雨季、水の中ではエラ呼吸にする、でそういう環境に適応してですね、成立するような、まあ、一つの生態系があるわけですね。で建築あるいはその具体的にその生活空間ですね、住宅だったり街だったり、そういうものも同じようにそういった環境適応がですねできるような形式はないものかというようなことでですね、まあ、2000年に国際コンペがあって、まあ、私たちも提案したものが入選できてですね、で、まあ、そういうあの地球温暖化に対してすでにオランダは非常に先駆的にですね、それを適用としてのソリューションとして、まあ、水域に隣接した環境でどういうようなその人工環境をするかっていうようなことで始めたそのアンフィビアスリビングというのが関係があってですね、そこでだからその、まあ、グリーンインフラとブルースープラって言っているそのブルースープラの方は特にそういう水環境に隣接して、まあ、東アジアだとほとんど人口はそこに集まっていると、でその水の上の人の生活環境をどうやって従来の建築パラダイムを変えてですね、開いていろんな形でつないでいくかと、そういう形の、まあ、上物ですね、そういう定義で理解しています。
ありがとうございます。実際にこうレクチャーが、講座が始まると結構いろんな、専門家の方々をこう呼ばれて、まあ、レクチャーがスケジュールが進行していく、ということなんですけども、どのような形で、講座は進んでいくんでしょうか。
まあ、具体的にはですね、環境問題というのは、SSD は仙台という非常にローカルなサイトスペシフィックな形で の出自なんですけども、環境問題というのはグローバルなので、まあ、その今言われているようにグローバルな視点とローカルな視点をどういうふうにですね、統合していくかという軸で、非常にローカルなあの仙台オリエントな話と、それから全て その環境問題に通じるようなグローバルな2つの視点で考えていくのが一つですね。それからもう一つはですね、まあ、仙台で言いますと、仙台というのは山から海まで非常に豊かなその自然環境がありまして、まあ、我々のスタジオで言いますと、 低地帯ですね、まあ、有名な干潟とかも仙台市にありますし、あとはその山間部のですね、里山まで、いろんなその、沼地であったり水田であったり、まあ、いろいろな形で水に関わるですねグリーンフィールドが存在しています。まあ、そのフィールドに適応するような形でですね講師陣にあのレクチャーをお願いしてまして、まあ、例えばですね一例を挙げますと、まあ、あの湿地から里山へに向かってですねそれぞれの専門家に、お話をしていただくと、人工湿地をですね、どうやって作ってカーボンニュートラルに貢献するかとかですね、あるいはその里山の間伐材を使ってエコハウスをどうやって作るかとかですね、一方であとはそのもう少しマクロな視点で、まあ、低炭素都市社会っていうのは今いろんなところで言われてますが、具体的にじゃあどういうようなアーバンプランニングをしたらばカーボンニュートラルに近づくのか、で具体的に都市消費のエネルギーがどういう具合でそれをどうマネジメントするかというような工学的な視点からの、まあ、講師ですね。それからあと具体的に建築するときには、まあ、環境インパクトを減らすというのは非常に大きくて、その環境負荷をどうやって減らせるのかということで、まあ、特に低地の場合だと地盤の大体体力が少ないので、まあ、沈んじゃうわけですよ、ね、でそれで浮き地層というか、まあ、杭とかを使わないで、浮いているような建築を考えるときにどういう構造を考えられるかとか、あと先ほどの間伐材を使って強度の、まあ、通常の構造設計には適さないような材料でも軽量なその住宅をどうで作るかといったような建築構造の次世代型モデルを考える先生にレクチャーをしていただくとか、最後はですね、まあ東アジアの今開発の中心は中国の臨海部なんですけども、そこの江蘇省の首都である南京のですね、まあ、林業大の先生に来ていただいて、今上海から南京にかけてですね、まあ、5、6千万の人口環境が今作られてるんですけど、そこで先ほど言った無着地のそのような水質汚染の問題とかが、大きな事件になってしまった後にですね、大きな修正パラダイムとしてグリーンインフラを使ってですね新しいアバニズムを考えられないかということで、揚子江沿岸の大都市周辺部のですね、グリーンインフラアーバニズムという形のレクチャーをお願いするということで、まあ、ローカルにその湿地から里山、グローバルにはそういった環境負荷を減らす建築構造だとか、実際の中国のグリーンインフラアーバニズムとかっていうことをですね、まあ、水平軸、垂直軸という形で広げていこうと、そういう形のレクチャーを考えています。
最終的にはこれは一人一つ何かプロジェクトを選んで、で自分なりにエスキスをしてまとめていくと、そういう形なんでしょうか。
そうですね、まあ、それぞれのテーマが多分それぞれの受講生の関心があると思うんですね、まあ、低湿地で、新しいその水と共生するような住宅を考えるとか、あとは山あいで実際のその地の材料を使ってエコハウスを考えるとか、あるいはもっと広域の都市計画あるいはアーバンデザインに関わりたいという場合には、ウェットランドアーバニズムとか、そういうそれぞれのフィールドごとにですね、テーマを選んでもらって、それに、自分の課題を立ち上げて成果品を出すというような流れになると思います。
ありがとうございます。あとチームを組んで、プロジェクトを、するとか、そういうことも可能なんでしょうか。
はい、まあ、最初に例えば特に建築とか都市デザインの専門でない受講生の方もいらっしゃるので、まあ、ブルーグリーンマップって言ってるんですけど、例えば仙台市内のですね、その希少な水と緑の資源をちゃんとレポートするして、あるいはもうすでに失われちゃっているもの、そういうものをですね、仙台市内の希少水力資源、水と緑の資源をマッピングして、それを伝えていくような、そういう地図を作るっていうのも考えてまして、それによって今どこに問題があるかっていうのは多分顕在化してくると思うんですね。ですからその建築専門ではない受講生の方には、そういう形で普通の一般の市民の方に、そういう水と緑の関係性の重要な点をですね伝えるようなメディアの制作とかも考えています。まあ、だからプロジェクト の全てがプロジェクトとは限らない、リサーチプロジェクトになる可能性もあるっていうのと、あとは、まあ、南京の、その南京人形台とのコラボレーションで実際にその、蘇州市とかですね、そちらのウェットランド、まあ、低湿地帯のアーバニズムのワークショップを仙台と蘇州市の方で開くという話も今進めてまして、現在調整中です、ね。まあ、それは多分グループワークになると思います。
この授業では、まあ、その今まで の、 そのグレーインフラに対して、まあブルーとグリーンだと、それをまあ形にしていくということなんですけれども、最後にちょっと個人的にお聞きしたいのは、グリーンインフラのインフラという言葉と、ブルースープラのスープラ、まあ、スープラという言葉は多分そのインフラに対してさせているんじゃないかと思うんですけれども、スープラというのはどういう意味なんでしょうか。
まあ、そのグリーンインフラの定義によるかと思うんですけれども、まあ、下部構造と言われているインフラストラクチャーに対して、まあ、従来その20世紀は例えばグレーなインフラに対して、まあ、コンクリートとかその何らかのスチールとかっていう形のアーキテクチャがあったわけですよね。で、まあ、我々としてはそういうある意味閉じて出来上がったその既成概念としての建築アーキテクチャじゃなくて、実際にそのインフラに対して、まあ、軽く浮いているフローティングしているようなですね、そういう人工環境の可能性という意味での、まあ、上物というかですね、そういう上部構造というようなですね、メタストーリーはあるんですが、まあ、その辺はちょっと話すと長くなるんで今回は省略します。
はい、はい、じゃあ先生本当にどうもありがとうございました。